12月になり、クリスマスの飾りを目にしたり、音楽を耳にしたりすることが多くなりました。クリスマスは現代の日本に住む人々の大きな年中行事の一つとなっています。日本においてキリスト教徒が全人口の 1% 程度であることを考えますと、キリストの降誕を祝うクリスマスが人々の生活の中に浸透しているのは驚くべきことだと思います。ただし浸透していると言いましても、それはプレゼントやケーキを買うという商業主義のクリスマスであって、キリストの降誕を祝う本当のクリスマスではないでしょう。しかしだからといって世俗的な行事だと批判をするだけではなくて、本当のクリスマスの意味は誠の神の一人子イエス・キリストが人となってこの世にお生まれになったということですと、クリスマスの季節に述べ伝えることこそ私たちキリスト教会の務めでありましょう。最近はクリスマスだけではなく、クリスマス前のアドベントという言葉も一般の人々に知られるようになってきました。それはアドベントカレンダーというものが贈り物として人気が出てきたことによると思われます。教会の暦のアドベントの期間は12月25日のクリスマスの4回前の日曜日から始まります。今年は本日の12月3日からアドベントの期間に入ります。しかし一般にプレゼントとして売られているアドベントカレンダーは12月の1日から始まるものが多いようです。カレンダーと言いましても、ただ日にちが印刷されているだけではありません。日付を示す数字付きのボックスがあって、それを毎日一つずつ開けて楽しむようになっています。日付を示す数字付きのボックスの中にはお菓子が入っていたり、おもちゃが入っていたり、化粧品が入ったりしています。それらの品々を毎日一つずつボックスから取り出して楽しみながら、クリスマスの本番のお祝いの日を待ち望んで過ごすというのが一般に売られているアドベントカレンダーの趣旨なのでしょう。しかし教会の暦のアドベントという期間にはクリスマスのお祝いに備えるということに加えてもう一つの大切な意味があります。それは終わりの日にキリストが再びこの世に来られることを待ち望む信仰を確かにして、終わりの日の最後の審判に備えるという厳粛な意味です。で、そもそもアドベントという英語の言葉は到着や到来を意味するアドベントスというラテン語の言葉に由来します。そしてアドベントという言葉は一般的な人物や事件の到来にも使われますが、最初の A の字を大文字にして書きますとキリストの来臨を意味する言葉になります。来臨というのは来るという字と望むという字を書いて来臨と読みます。誠の神の一人子であるイエス・キリストがこの世に人間の肉体をとってお生まれになった約2000年前の出来事がクリスマスです。これを最初の来臨という意味で初臨、英語でファーストカミングということがあります。 最初の書に望むという字を書いて書輪と読みます。それに対してキリストが最後の審判をなさるために再びこの世に来られることを再臨、英語でセカンドカミングと言います。再びという字に望むと書いて再臨と読みます。このアドベントという言葉にキリストの再臨という意味があることを聞くと、おそらく一般の人々は驚くことでしょう。なぜかと申しますと、一般の人々にとってはキリストの再臨と最後の審判の教えはとても現実離れしたことに思えるからです。クリスチャンでない人々にとってはキリスト教の信仰の全体が理解しがたいものに思われるかもしれませんが、その中でもキリストの再臨と最後の審判ということは最も受け入れがたいことではないでしょうか。しかしキリストの再臨と最後の審判はキリスト教の信仰の中でなくてはならない要素です。古くから言うのキリスト教会が信じてきた使徒信条の中では、天に昇って全能の父なる神の右に座しておられるキリストがそこから来て生きているものと死んでいるものとを裁かれますということが告白されています。また日本キリスト教会の信仰の告白の中でもキリスト教会は終わりの日に備えつつ主が来られるのを待ち望みますということが告白されています。このようにキリストの再臨と最後の審判はキリスト教の信仰の中でなくてはならないものなのですが、クリスチャンの中でもこれを信じることができないという人がいるかもしれません。しかしキリストの再臨を信じないキリスト教の信仰は、例えて言えば底の抜けたバケツのようなものです。つまりいくら上から恵みを注いでも下からどんどん流れてしまって、キリストの恵みがその人の中にとどまることができません。なぜならキリストによる救いがキリストの再臨と最後の審判によって完成するということが保証されているからこそ、クリスチャンは苦しみの中でも希望を失わないで恵みを保って生きることができるからです。その保証がなければ罪の許しと永遠の命という恵みは一時の気休めになってしまうことでしょう。そこで私たちは本日の日曜日から始まるこのアドベントの期間にキリストの再臨を信じる信仰を確認して、終わりの日に備えてキリストの恵みをしっかりと保ちながらクリスマスの時を迎えたいと思うのです。現代においてはいわゆるカルト宗教の問題などで宗教に警戒心を持っている人が多いのではないでしょうか。しかしキリスト教には信仰と生活の規範である聖書があり、その聖書に基づいて築き上げられた教理の体系があります。そして聖書の解釈についての2000年に及ぶ学問的な知識の蓄積があります。ですからこれらの聖書や教理や解釈の蓄積を重んじるならば、キリスト教がカルト宗教と同じようなものになってしまうということはありません。 私たち日本キリスト教会は聖書の権威を重んじ、宗教改革の教理に立つ伝統的な教会です。そして主の日である日曜日ごとに聖書に基づいた説教を聞いて神様の教えを学ぶことを重んじています。聖書の御言葉が正しく語られ、正しく聞かれること、これが私たち一人一人の信仰生活が正しいものとなるための基本です。そして教会という信仰の共同体が正しく形成されるための基本でもあります。いまだ聖書という書物が完結した形になっておらず、教理の体系も確立していなかった新約聖書の時代においては、教会の中に偽りの教えが入り込む余地が今日よりも大きかったに違いありません。マケドニア州にあったテサロニケの教会にも偽りの教えが入り込んでいました。その問題の一端が本日の聖書の箇所からわかります。すなわち本日の聖書の箇所の一節と二節には次のように記されています。さて兄弟たち、私たちの主イエス・キリストが来られることと、その身元に私たちが集められることについてお願いしたい。霊や言葉によって、あるいは私たちから書き送られたという手紙によって、主の日はすでに来てしまったかのように言う者がいても、すぐに動揺して分別をなくしたり慌てふためいたりしないでほしいとあります。ここでパウロが私たちの主イエス・キリストが来られることと、その身元に私たちが集められることについてと記しているのは、言うまでもなくキリストの再臨と終わりの日の復活の教理についてであります。つまり終わりの日にキリストが再びこの世に来られて最後の審判を行い、キリストのもとに信じる者たちが集められて永遠の命の体に復活するということについてであります。パウロはテサロニケの信徒への手紙1の4章13節から18節におきまして、キリストを信じる信仰を持って死んだ人々は滅んでしまったのではなくて、キリストが再び来られる時に永遠の命を持って復活するということを教えています。またキリストが再び来られる時に地上にいるキリストを信じる人々も永遠の命に体に変えられて永遠にキリストと共に生きるということを教えています。テサロニケの信徒の手紙1の4章16節と17節をお読みしています。新約聖書の378ページの上の段のところです。テサロニケの信徒の手紙の1 4章16節と17節、新約聖書の378ページの上の段のところをお読みします。すなわち合図の号令がかかり、大天使の声が聞こえて、神のラッパが鳴り響くと、主ご自身から天から下ってこられます。するとキリストに結ばれて死んだ人たちがまず最初に復活し、それから私たち生き残っている者が空中で主と出会うために彼らと一緒に雲に包まれて引き上げられます。このようにして私たちはいつまでも主と共にいることになりますと記されています。で、この聖書の御言葉をお聞きになって驚かれる方もあるかもしれません。この御言葉を文字通りラッパの音が聞こえるとか、 文字通り人が雲に包まれて空中に昇っていくというように解釈をする必要はありません。この世を超えた世界である天かな、終わりの日にキリストが再び来られて、この世もまた神の国となり、その時にキリストを信じて死んだ人たちが永遠の命の体を持って復活し、またキリストを信じてこの世に生きている人たちが永遠の命の体に変えられるということがここで教えられているのです。パウロが最初にテサロニケの町に伝道した時に、テサロニケ教会の信徒たちはキリストの再臨に関する教えを聞いて、キリストが天から再び来られるのを待ち望むようになりました。そしてパウロはテサロニケの信徒の第一の手紙でもキリストの再臨と終わりの日の復活について先ほど引用しましたように教えています。今日の聖書の箇所の言葉を用いますならば、今日の聖書の箇所の2章1節にありますように、私たちの主イエス・キリストが再び来られることと、その身元に私たちが集められることについて教えたのでありました。ところがキリストの再臨と終わりの日の復活の教理について誤った理解を持つ人たちが出てきました。その人たちは単に誤った理解を持っていただけではなく、誤った理解に基づいて誤った教えを主張するようになったのでした。それが今日の聖書の箇所の2節にあります、主の日はすでに来てしまったかのように言うものでした。主の日はすでに来てしまったとは、キリストがすでに再臨して終わりの日の体の復活とクリスチャンが栄光を受けることがすでに起こったということです。これは客観的な事実を考えますならば全く問題にならないようなおかしなことです。でしかし信仰の世界ではしばしば教えを主観的に解釈し直して、本来の教えとは違ったことが主張されがちなものです。例えば聖書によるならば、イエス・キリストは歴史的な事実として十字架の上で死んで3日目に復活したことが教えられています。ところがこれを主観的に解釈し直して、キリストは弟子たちの心の中で復活したのだというような説明をする人もいるようなのです。で、そうするとそのような教えはキリスト教の教理が本来教えているのとは別のことになってしまいます。そしてもはやそれはキリスト教とは言えないものになってしまいます。同じようにキリストの再臨と終わりの日の復活の教理も、歴史的な出来事として終わりの日にキリストが再び来られて死んだ人々が復活すると信じるのではなく、主観的な解釈をしてキリストは私の心の中に再び来られて、私は霊的にキリストのもとに召し集められたというように解釈をする人々がいたのかもしれません。それではこのような主観的な解釈、つまり自分の思い込みによって終わりの日はすでに来てしまったという人々の主張の根拠は一体どういうことであったのでしょうか。客観的な事実として目に見える仕方でキリストの再臨が起こっていなかったのですから、この間違った教えを信じている人々は何かの内面的な経験によってそう主張していたのだろうと考えられます。 で、そのヒントとなりますのが今日の聖書の箇所の2節の前半の言葉です。そこには霊や言葉によって、あるいは私たちから書き送られたという手紙によってとあります。新約聖書の時代の教会にはもちろん現代の私たちが手にしているような新約聖書という書物はあります。礼拝の中で今日のように新約聖書に基づいて説教がなされるのではなくて、神様から直接的な霊感を受けた人々がそれを啓示や威厳という形で語っていました。パウロはコリントの信者の手紙1の14章の26節で次のように書いています。コリントの信者の手紙1、14章26節には、あなた方は集まった時それぞれ詩編の歌を歌い、教え、啓示を語り、威厳を語り、それを解釈すると書いています。これがこの新約聖書の時代の礼拝の様子を物語っています。ですから礼拝の中で神様から自分は啓示を受けたと主張する人々が、霊や言葉によって主の日はすでに来てしまったと語ることもあり得たのでしょう。また私たちから書き送られたという手紙によってというこの2節の言葉は何を指すのでしょうか。パウロの名前で偽の手紙が書かれたというように考える人もいます。しかしむしろこれはパウロがテソロニケ教会の信徒たちに宛てた第一の手紙を指すのだろうと思います。そして主の日はすでに来てしまったと主張する人々の中には、パウロがテソロニケ教会に送った第一の手紙のある箇所を引き合いに出してそれを根拠にして主張したのではないでしょうか。例えば第一の手紙の五章の一節から十節には、終わりの日が差し迫っているので、それに備えるようにということが教えられています。第一の手紙の五章の二節のところには、盗人が夜やってくるように主の日は来るということをあなた方自身よく知っていると記されています。この盗人が夜やってくるように主の日は来るという、主の日が差し迫っているということを自己流に解釈して、多くの人々は気づいていないのだけれども実は主の日はすでに来てしまったのだと主張する人々が現れたのではないでしょうか。そのように言う人がいたとしても、すぐに動揺して分別をなくしたり慌てふためいたりしないでほしいとパウロは勧告しています。で、このように勧告をしなければならなかったということは、おそらく実際に動揺して分別をなくしたり慌てふためいたりするような人がいたということでしょう。テサロニケの信徒の手紙の1では、クリスチャンの生活は終わりの日を待ち望みつつ、今この世で与えられた持ち場を忠実に守っていくという緊張感のある生活だということが教えられています。で、ところが一部の誤った解釈をする人々が主張しているように、主の日はすでに来てしまったということになりますと、クリスチャンの生活の正しい緊張感は失われて、自分たちだけが終わりの日をすでに経験しているというわけのわからない熱狂的な信仰が支配するようになってしまいます。パウロはそのような熱狂的な信仰の危険を見抜いていたのでしょう。 正しい信仰が変質してしまうときに、それは救いをもたらす教えではなくて破滅をもたらす教えになってしまいます。不思議なことに、誤った教えを述べ伝える人は外から見ると強い確信に満たされているように見えたり、人間的な魅力にあふれているように見えたりすることがあります。ですからパウロは正しい教えにしっかりと立って惑わされないようにと信徒たちに勧めているのです。現代の人々にとって惑わしになるのは、今日の聖書の箇所にあるように終わりの日はすでに来てしまったという考え方と反対に、終わりの日などは来ないという考え方かもしれません。しかし聖書は、この世界の歴史には初めがあり終わりがあるということを教えています。そしてこの世界の歴史の終わりにキリストが再び来られて最後の審判を行い、救いの歴史を完成してくださるというのが聖書の正しい教えなんです。使徒信条にある最後の審判と体の復活と永遠の命ということをしっかりと信じて、緊張感と希望を持ってこの地上の人生を歩んでまいりたいと思います。お祈りいたします。天の父なる神様、イエス・キリストは再びこの世に来られて最後の審判を行い救いを完成してくださることを約束してくださいました。神様、私たちがそのキリストの再臨と最後の審判の約束を信じて、なおかつこの地上で与えられた日々の持ち場をしっかりと守って生きていくことができるようにお導きください。さまざまな誤った教え、また現在においてさまざまなカルト宗教と言われるものが人々の心を捉えがちです。神様、キリスト教会が正しい教えを持ってキリストの救いを力強く述べ伝えていくことができるように、どうか私たちに聖霊の力を注いでください。主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。